西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の再は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さて第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けしています。さあ今月のゲストティーチャーはこの方です。甲子園歴史館の阿部沙莉さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
もうすぐ高校野球も始まるということで、はい、なんかめちゃめちゃ今お忙しいんですよね。
そうですね、忙しいです。
その中を絶対今来てっていうことで今日は来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて西宮市はスポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会というものを発足させまして、スポーツをテーマとした甲子園エリアの活性化に向けて様々な取り組みを行っているんですよね。で、この協議会では日常の暮らしにスポーツやレジャーを取り入れた健康で豊かなライフスタイルを甲子園スタイルとして提案しているんです。その提案の一つが今日のテーマ、ボールパークへ行こうなんですよね。今年100周年を迎える阪神甲子園球場を中心としたボールパークは、野球がある日もない日も、野球が好きな人もそうでない人も楽しめるというエリアになっています。その中で今回は甲子園歴史館にスポットを当ててお話を伺っていきます。甲子園歴史館の阿部沙莉さん、どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この甲子園歴史館っていうのはいつ頃できたんですか？
はい、甲子園球場が、リニューアルが完了しました2010年の3月14日にもともとオープンしておりまして、2022年3月3日にですね、甲子園プラスという新しい商業施設が誕生したことをきっかけにリニューアルオープンいたしました。
は
い、
オーバーブリッジでね、はい、もともとの歴史館があったところと、こっち側のね、商業施設の上に、あそこがメインの入り口に今度なって、ちょっと変わりました。
そうですね、敷地面積が広くなりました、
うん、ということは展示されているものもぐっとこう充実してきたという。
はい、その通りです。
というわけで、どんなところなのかっていうのをいらした方も、まだこれから行こうっていう方にもね、いろいろとご案内を今日はしていただけるんじゃないかと楽しみにしてたんですけど、このリニューアルオープンしてからで、その前も含めてですけど、もう本当にたくさんの方にお越しいただいてるんですよね。
そうですね、日本各地または海外のお客様にも多くご来館いただいています、
うん、そうか、インバウンドの波はここにも、
はい、押し寄せております。
どこの国の方が多いんですかね？
そうですね、特に多いのは台湾のお客様です。
やっぱり野球盛んですもんね、はい、台湾の方がね、日本の球界で活躍なさってたりしますし、そういう意味で台湾が1位。
そうですね、はい、ダントツ1位です。
ダントツ1位、はい、2位となると、
そうですね、やはりアジアのお客様が多いので、韓国、中国の方もいらっしゃってます。
なるほど。ということはご案内もなんかそういう多言語でなさったりとかっていうこともあるわけですか？
はい、そうですね、携帯、ご自身の携帯で翻訳が見れるガイドがございます。
へえ、いやいや、進んでますね、はい、今いろんなことが。じゃあ本当にいろんな国の方にもうなんか神髄を楽しんでいただけるような、そんなことになってるわけですね。
はい。
うわー、でなんか日本人のファンの方も結構リピーターが多いんですって？
そうですね、試合があるたびに来ていただいているお客様ですとか、はい、実は毎日来ていただいているお客様もいらっしゃいます。
毎日？
はい。
やっぱりその企画が毎日変わるね、展示が変わるわけでもないんですけど、やっぱり 来ずにはいられないっていうなんか魅力があるんですかね。
そうですね、やはり球場が見られますので、うん、はい、魅力はあると思います。
なんかね、あのお土産がもらえたりするんで、その色変わりを全部集めるんだみたいな方もいらしたりとか、はい、まあ、あのいろんな魅力を求めて、甲子園歴史館、お越しになってらっしゃる皆さんが本当にたくさんいらっしゃるようです。じゃあ、安倍さん、
はい、
まずはどんなところかっていうのをちょっとざっとご紹介をいただけますか。
はい、甲子園歴史館は展示エリアが2つございまして、
はい、
阪神タイガースがメインの建物と、うん、高校野球がメインの建物2つございます、
はい
はい、まずはタイガースゾーンと呼ばれるタイガースの展示がメインの方からご紹介させていただければと思います、
はい、
まずゲートを入っていただきまして、一番最初に見えてくるエリアですね、歓喜のビクトリーというんですけれども、
はい、
こちらまず一番最初の展示品は2023年の日本一、このペナントが皆様をお迎えしております。
本物なんですよね、あれね。
本物です。
もちろんそうでしょうけれども、はい、いやー、もうすごいですね。あれ見ただけでもううわーっていう感じのね、ファンの方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、まずは歓喜のビクトリーからのスタート、
はい
はい、そして、
はい、その後が栄光のヒストリーといいまして、
うん、
タイガースの球団創立から昨年の2023年シーズンまで毎年を年表で振り返るコーナーとなっております。
はあ、いや長い道のりをですね、はい、振り返って、まあ、去年は優勝ということでね、はい、今年どうですかね。
今年そうですね、去年よりは少し、うん、勝ち星が少なくなっておりますが、はい、まだまだ分かりませんので、うん、ぜひ
終盤追い込みでね、はい、頑張ってもらえるんじゃないかと、はい、なるほど。そういうじゃあヒストリー歴史がこういろいろと綴られているコーナー、はい、はい、そして、
はい、その後はですね、選手に特化したコーナーでございまして、うん、ヒーロー列伝と申します、
はい、
特に活躍された歴代の選手24名をご紹介しております。
うーん、私の推しがなんで漏れてるのなんて方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、はい、
申し訳ございません。
いやでも本当に大活躍の24人の選手の方、
はい、
ね、もう本当にもう あの人もこの人もってキラ星のような選手がいっぱい並んでらっしゃるんですが、はい、その後は、
はい、その後はですね、うん、体験タッチスタジアムと言いまして、皆様に実際に体験してもらえるコーナーとなっております。例えばですね、阪神タイガースの選手が実際に使用した野球用具に触っていただけたり。
それ触っていいんですか。
大丈夫です。
へえ、すごいですね、はい、
ですとか、うん、自分がドラフトに指名された気分が味わえるドラフト体験コーナーというところもございます。
自分が指名される。
はい、
あ、これあのなんかこう VR かなんかで、あ、
ここはモニターで
映像が、モニターで、はい、じゃああなたがみたいな感じで、
はい、そうですね、
指名されました、
はいはい、ご自身のお名前とポジション、はい、まあ、好きな出身校ですとかと好きな球団すべて選択していただきましたら、はい、実際のドラフトでアナウンスをされている方の音声とともにお名前の表示がございます。
それはなんかちょっとワクワクですね、
はい、
これ女性でも OK なんですか。
もちろん誰でも大丈夫です。
そうか、これはちょっとぜひ試してみていただきたい。
はい、大人気コーナーとなっております。
はあ、そうなんですか、はい、さあ、そしてそれに続いては、
はい、最後に企画展コーナーというところがございまして、
はい、
こちら年4回に入れ替えを行っております、
うん、
現在は阪神タイガースの企画展を行っているんですけれども、
はい、
8月6日からですね、夏の高校野球の季節になりますと高校野球の企画展を開催いたします、
はい、これはどんな目玉があるんですか。
今年の企画展はですね、うん、選手権大会の奇跡特集と申しまして、
うん、はい、
甲子園歴史館の SNS で皆様の奇跡だと思う試合を募集させていただきまして、うん、ご応募が多かった上位10試合を特集しております。
奇跡はいろいろなところで起こってるんですね、
はい、
じゃあ上位10個ってちょっと選べないぐらいいろんな本当に奇跡が起こってるんじゃないかなと思うんですが、かなりたくさん応募ありました。
そうですね、300件以上いただきました、う
ん、じゃあ何がベストワンに輝いているのか楽しみですね、
はいはい、ぜひ歴史館に来ていただいて見ていただけると嬉しいです、
は
い、
この企画展を今担当してらっしゃるのが阿部さんということで、はい、お忙しい時期に本当にすいませんっていうところなんですが、ぜひ期待していただきたいですね。
はい、そうですね、はい、大会期間中にお越しいただきますと、はい、今年の優勝校に贈られます本物の優勝旗の展示もございます。おー、
この優勝旗がどの学校にっていうね、はい、応援も兼ねてですね、ぜひぜひこの応援旗じゃない優勝旗、はい、見ていただきたいと思います、はい、さあそういったところがプラス館の上のエリアの、
はい、
入場口から入ったところにあるプラスエリアっていうのが、はい、以上ご紹介いただいたような展示が行われている、
はい、さようでございます。
はい、そしてまだまだあります、
はい
はい、
一度プラスエリアを出ていただきまして、陸橋を渡っていただくと球場の中に球場エリアというもう一つの展示エリアがございます、
はい、かつてはここだけでしたよね、歴史館っていうのが。
はい、その通りです、
ね、はい、その頃に何度かお邪魔させていただいて、この間もね新しくなったところも見せていただいて、やっぱかなり広くなったなっていうねイメージがあったんですが、
そうですね、前より 1.25 倍広くなりましたので、
うん、そうなんだ、
はい
はい。でもやっぱり球場エリア入るともうそれだけでワクワクしますよね。
そうですね、実際に球場に見に来たかのような臨場感がある BGM がお迎えしておりまして、入り口の壁が少し茶色がかった壁になってるんですけれども、うん、こちら甲子園のグラウンドの土を少し混ぜて作っております。
はい、うわー、もう細かいところにもこだわってらっしゃるんですね。はい、さあそしてこの球場エリアにはどんな展示があるんでしょうか。
はい、まず入って一番最初にボールが1球展示しております、
うん、
こちら始まりの1球と申しまして、第1回の夏の大会ですね、現在の高校野球の夏の大会第1回大会の第1試合目で実際に使用された試合球のボールを展示しております。
ほー、ちゃんと残してあったんですね。
はい、
はー、本当の始まりの1球。はー、ぜひこれはじっくり見ていただきたいです。
はい、
さあそれに続いては、
はい、その次ですね、お隣にはボールウォールという壁一面に野球ボールを敷き詰めております、う
ん、はい、
こちら全部で4253球埋め込まれておりまして、
はい、
まあ、この数が何かと申しますと、うん、高野連に加盟している学校の数が2005年が一番多かったんですが、
はい、
その時の加盟校数4253校に合わせております。
そういうことなんですね。はい、まあ、もう今年もね予選が始まってまして、もう報徳どうなんねんって今日はもうなんかもう、はい、わーっていう感じなんですけれども、はい、なんかね、阿部さんもご出身が、
はい、
香川県。
はい、香川県出身です。
なんか今年はなんか母校がすごいことになったんですって。
そうですね、うん、奇跡のベスト4に残りまして、はい、45年ぶりとのことでした。
じゃあ応援に駆けつけなきゃね。
そうですね、はい、ちょっと1日だけ1試合見に戻りました。
めちゃめちゃ弾丸ツアーで行ってみて帰ってきたって感じですか。
はいはい、
どうですか、頑張ってましたか皆さん。
そうですね、高校生ぶりに地方球場に応援に行かせていただいたんですけれども、うん、はい、やはり甲子園とはまた違った魅力が球場にはあるなと感じて、少し懐かしくも思いました。
そうなんですか。はい、やっぱり球場ってそれぞれの顔を持ってるんですね。
そうですね、うん、もう全然雰囲気も違うなと感じました。
うんうん、そうですか。はい、そして母校はどうなんですか、決勝には来れそうですか。
決勝には残念ながら負けてしまったんですけれども、来年以降ぜひ出場していただけるように私は聖地現地で待っていたいなと思います。
本当ですね、受け入れの、ね、はい、体制バッチリで、はい、母校のお名前は
高松東高校です。
ぜひ皆さんも覚えておいていただきたいと思いますが、まあ、そういう本当 当にあの地方大会からのいろんなドラマがあって、その頂点に、まあ、一校が輝く、はい、ということなんですが、はい、でもそれにまあチャレンジした、じゃあ学校が4253校はいあったということなんですか。そうですね。うわー、すごいですね。はい、これ出場校っていうのは、はい、お名前が刻まれているんですか。
は
い、
このボールボールには、うん、甲子園に1回でも出場した学校は名前が刻まれております。
でも甲子園にだもんね。
はい、
そこまでであちゃーって力尽きてっていう人たちっていうか学校がもういっぱいあるわけですもんね。
そうですね。なので毎大会初出場の学校がありましたら、うん、新しくボールを作成してすぐ追加で足しておりますので、うん、今年の夏も初出場の学校もすでに何校かございますので、うん、作成に取り掛かろうと思います。
ぜひそれもね、はい、新しいのを見ていただきたいですね。はい、さあ、そんなボールウォールを過ぎますと、
はい、その次がメモリアルコレクション、または名勝負ギャラリーと申しまして、はい、こちら、まあ、日本の方だと見たことある、聞いたことがあるであろう高校野球の名勝負をご紹介しております。
はい、まあ、歴史に残る名勝負ってね、いっぱいあったんだと思うんですけれども、はい、それをこう見ることができる。
はい、
はあ、すごいな。それから何がありますか。
はい、ここにはですね、うん、歴代の優勝旗の実物を展示しておりまして、
はい、
夏大会の初代と2代目、選抜大会の初代優勝旗実物を甲子園歴史館でご覧いただけます。
うん、あれってね、優勝旗は優勝校に持って帰って、
はい、
でまた持ってきてということで、はい、結局はずっとあるのは歴史館っていうことなんですか。
そうですね。大会期間中ですと、うん、まあ、昨年の優勝校から開会式で返還されまして、されますね。
はい、
で決勝戦前日までは歴史館にございますので、うん、はい、今年の夏も大会期間中に来ていただくと、初代、2代目、現在使用中の3代目、すべてご覧いただけます。
なるほどね。やっぱり初代、2代目っていうのも貫禄があるというか、
そうですね。
はい、なんか、ね、歴史を感じるっていうことなんでしょうけれどもね。はい、じゃあ、ぜひぜひ、そのね、ボールウォールから、名勝負のところね、いろんなところをご覧いただきたいなと思うんですが、さあ、続いてはどんなシーンが見られるんですか。
はい、その後はですね、うん、漫画と甲子園。
これ私結構好きだったです。
ありがとうございます。
ずいぶんあるんですよ ね、 すね、甲子園を舞台にした漫画って。
はい、作品数はかなり多くてですね、で一部作品の描写をご紹介してるんですけれども、はい、甲子園球場が描かれているところもピックアップしておりますので、
うんうん、ね、
はい、
まあ、タッチなんてね、有名ですけど、ドカベも見ましたよね。
はい、
もういっぱいいろんな甲子園のヒーローたちが登場する漫画のコーナー、
はい、
はい、これはもうぜひぜひ見ていただきたいですね。
見ていただきたいです。はい、
はい、そして、
はい、そして甲子園球場、実はアメリカンフットボールの大学日本一を決める甲子園ボールという大会も毎年行っておりまして。
そうですよね、はい、はい、
ですので甲子園ボールに特化したコーナーも実はございます。はい、こちら歴代の優勝校ですとか、昨年大会を戦った2校のユニフォームを着たマネキンが皆様をお出迎えしております。
うん、結構リアルなんですよ、これ。
そうですね。
ムキムキマンっていう感じでね。はい、はあ、甲子園ボールのコーナー。このコーナーもやっぱり結構人気がありますか？
そうですね。やはり野球だけではないので、うん、まあ、例えば野球場だと思って来られて、アメフトをやってたんですかっていうお客様もいらっしゃいますし、まあ、アメフトされていた方ですと、ここの展示を楽しみに見ていただける方もいらっしゃいます。
なるほどね。はい、だからボールパークだけじゃなくて、はい、いろんな楽しみ方ができる甲子園球場なんですよね。はい、さあ、そして続いてはどんなコーナーがあるんでしょうか。
はい、甲子園ボールと同じエリアですが、甲子園ヒストリーと申しまして、うん、
はい、
球場ができた1924年からの建設の、まあ、流れですとか、どういったことが球場で起きたかというのを年表と展示品でご紹介しております。う
ん、まさにじゃあ100年間をいろんな形で振り返るコーナー。
はい、
はあ、安倍さんが一番注目している100年間の間のなんかトピックっていうと何なんでしょうか。
そうですね、もう歴史がありすぎてたくさんあるんですけれども、うんうん、はい、私も働き出してから知ったんですけれども、うん、実は甲子園球場、まあ、もともとは 野球以外のスポーツもする総合運動施設として誕生しているので、もともとは甲子園大運動場という名前だったんですけれども、うん、昔ですね、なんとスキーのジャンプ大会を開催したことがございまして、
なんか雪を運んできたんでしょう。
はい、わざわざ雪を運んできまして、うん、まあ、外野の傾斜角度を利用してスキーのジャンプ台を作りまして
すごいですよね。
はい、ただまあお天気が読めないですとか費用がかかるということで、うん、わずか2回で終了した幻のスポーツなんですけれども、はい、こちらは私も初めてお写真を見た時には衝撃が走りました、
うんうん、ねえ、確かにちょっとびっくりしますよね。はい、ここでスキージャンプかみたいなね、
はい、今では考えられないような、はい、スポーツだったかなと思います
ですね。まあそんないろんなことが100年の間にはあったというのを、はい、ここでじゃざーっとご覧いただけるわけですね。
はい、
はい、そして
はい、そしてその後はバックスクリーンウォークという通路なんですけれども、
はい、
昔の手書き時代のスコアボードでしたり、甲子園球場、甲子園歴史館にご来館いただいた、まあ、著名人の方のサインボールを一面に展示していたりですとか、
はい、
まあ、夏100回大会のレジェンド始球式を務められた方々の試合球ですねをすべて展示したりですとかっていう通路がございます。
はい、もうここ単なる通路なのに、はい、すごいうまいこと利用してあるなと、は
い、
なんかすごく楽しみながらね、はい、ここ通ることができますよね。はい、さあその、通路を通っていきますと、
はい、一番最後ですね、バックスクリーンビューと言いまして、
はい、
なんと球場のスコアボードの真下に出ていただける展望スペースとつながっております。
はい、ここはちょっととした、ね、見物のスペースですよね。
はい、
普通は入れないですもんね。
そうですね、試合中は閉めてるんですけれども、はい、まあ、催し物によりますが基本的には開放しておりますので、
うん、
試合がない日でも甲子園歴史館にご入館いただきますと球場のグラウンドの雰囲気はご覧いただけます。
もう球場を全部こう見ることができる、
はい、
そういう場所になってるんですよね。
はい、ここ360度ご覧いただけます。
うわ広いなとか、うわすごいなとかね、いろいろな声が聞こえてきそうですけれども、はい、ここもじゃあ人気のスポットなんですね。
はいはい、必ずお写真を撮っていただきたいスポットです。
そうなんだ、
はい、
歴史館の内部は写真撮影はできないんですよね。
お写真撮影は大丈夫です。
OK なんですか。
OK です。
どこで撮ってもいいんですか。
大丈夫です。
なかなかそういうところ少ないんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、
撮れるんですね。
はい、ちょっと SNS 等のアップは禁止させていただいてるんですけれども、個人で楽しんでいただく分にはお写真撮影大丈夫です。
じゃあもう本当に内部から、そしてそのね、甲子園のそのグラウンドビューまで、もう好きなところで撮り放題。
はい。はい、
ぜひ思い出をね、いっぱい作っていただきたいなと思いますが。さあ、それが、球場エリア。主にここが、まあ、高校野球を中心としたような、
はい、そうですね。
エリアになってるわけですね。さあ、その他にも何かあるんですか？
はい、そうですね。甲子園歴史館では、ご入館だけではなく、うん、球場の中をガイド付きでご案内する、スタジアムツアーというものをご用意しております。
おー、なんかいろんなね、面白い体験ができそうなので、それはじゃあ、後半。
はい、
今まではこう見せていただくね、エリアでしたけれども、一緒になって楽しめるという、
はい、
ね、いろんな企画も、持ってらっしゃる、そんな、甲子園歴史館。さあ、後半もぜひぜひよろしくお願いいたします。
いたします。桜
さて今日は甲子園歴史館の阿部沙莉さんにお越しいただいていろいろお話を伺ってるんですが、まあ、スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会っていうものがありまして、はい、ここが日常の暮らしにスポーツやレジャーを取り入れた健康で豊かなライフスタイルを甲子園スタイルとして提案するということで、まあ、その一環としてボールパークへ行こう、もう甲子園球場、野球を楽しむのはもちろんそうなんですけど、そうじゃないエリアでもいろいろと楽しみがあるよということで、まあ、これ結構浜の方のエリアも含めてということなんですよね。
はい。
ね、その中で、まあ、甲子園歴史館、もう甲子園の歴史が、100年の歴史が、サクッ と、なんか見ることができるという素晴らしい、場所なんですけれども、さあ、その甲子園歴史館の阿部沙莉さんに、前半はね、いろいろとこういうとこ、ものが見れますよっていうのをご紹介いただいたんですが、はい、体験できるという、ぜひ、後半は、参加型の楽しみ方を教えていただきたいと思うんですが、はい、まずさっきちらっとお話に出てました、スタジアムツアー。はい。ですか。
はい。はい。こちらですね、ガイドが一緒に球場の中を見学して解説をさせていただくというツアーなんですけれども、はい、たくさんコースがありますが、日によりましたら三塁側のブルペンの中に入れたりですとか、ロッカールームの中、
はい、
またはグラウンドですね、三塁ベンチの中、その前の人工芝部分まで出ていただけるようなコースがございます。
へー、なんかちょっと野球選手の気分を楽しめそうな、
はい、
そんな感じですね。
はい、実際にプロ野球選手が使ってる場所を見学したり椅子に座ったりなど行っていただけます。
はい、スタジアムツアー、
はい、
これすごいやっぱり人気なんですね。
大人気ですね。
はあ、まあ、いろんなコースがあるということは、じゃあ本当に一回行って、我々桜 FM もね、ずいぶん前に一回ツアーさせていただいたんですが、はい、じゃああれ以外にもいろんなコースがあるってことですよね。
そうですね、うん、試合日限定にはなるんですけれども、タイガースコースと申しまして、で、はい、試合前のタイガースの練習見学ができるコースもございます。
そんなの見てていいんですか？
大丈夫です。
どこから拝見できるんですか？
こちら内野席のスタンドの中段あたりにご案内させていただきますので、お写真もバッチリお撮りいただけます。
練習風景、
はい、
はなんか特別感ありますね。
そうですね、うん、ただ練習を見るだけではなく、タイガースの OB 選手に来ていただいて解説が聞けるコースもございます。
すごいですね。例えば OB 選手ってどんな方が来てくださるのかな？
そうですね、たくさんいらっしゃるんですけれども、川藤さんですとか、はい、吉田芳雄さんもたまに来ていただいております。すごい、
レジェンドと一緒に、はい、球場を楽しめるんですか？
はい。
うわぁ、これはすごいことですね。
こちらは大人気なコースです。
ということは予約をもちろんしないとなかなか参加はできないと。
そうですね。事前チケットは甲子園歴史館のホームページにご案内が載っておりまして、
はい、
当日も空きがあれば先着で受付で販売もしております。
はぁ、でも特別なスタジアムツアーですよね。
はい。
このスタジアムツアーっていうのは参加料はおいくらぐらいなんですか？はい、
こちら入館料込みで大人の方が2000円です。
はい。はい、で、これはその、OB にガイドしていただいた時も同じ料金？はい、
OB さんが登場のコースも同じ料金です。
おお、じゃあなんかお得感ありますね、はい、これ。そうなんですか、はい、じゃあ2000円でもう本当になんかとことん楽しめるっていうね、そんなスタジアムツアーなんですね、はい、はこれは甲子園歴史館のホームページを拝見してチェックすれば、
はい、
まあ、今日それから明日はこんなツアーが出てますよっていうのが分かると、
はいはい、コース内容もご紹介しておりますので、はい、ぜひチェックいただければと思います。
なるほど。さあ、その他にも体験コンテンツっていうのが随分たくさんあるんですよね。
はい、甲子園歴史館とは別施設にはなるんですけれども、プラスエリアにですね、バーチャルバッティングセンター B スタジアム甲子園というものがございます。
おー、これはどんなものなんですか？
こちらはですね、日本初なんですけれども、うん、阪神甲子園球場のバッターボックスに自分が立っているようなバーチャルの映像を見ながらバッティングができるというものです。
ほー、実際にこう球を打つっていうのが、はい、体験できるんですか？
はい、映像が甲子園球場でご用意してますので、うん、そこでできる、まあ、バッティングセンターですね。
はあ、いやでもこれは結構プロの球場ですから、はい、そこそこ力のある人しか参加できないですよね。
こちらですね、モードが選べるようになっておりまして、はい、まあ、初心者の方、アマチュアモードからメジャーリーグのメジャーモードまでご用意しております。
段階があるんですか？
はい。自分に合ったレベルをお選びいただけます。
うん、初心者モードだったら、はい、本当楽しめますか？初心者でも。
そうですね。打ちやすい、ちょっと速度が遅いボールが飛んできますので、うん、はい、はい。 ここで練習していただいたらヒットも出るかと思います。
はあ、ここに練習に来るなんていう人もいます？
そうですね、あのデーゲームが開催している時期ですと、まあ、試合終わった後に野球がやりたくなった方がそのまま来られたりですとか、
う
ん、
もう見てるだけじゃ、はい、体がうずうずするみたいな感じの方、
はいはいはい、もういらっしゃいます。
うわーすごいな。そうなんですか、はい、こちらは利用料としてはおいくらぐらいなんですか。はい、
こちらお日にちによって料金体系が異なってはくるんですけれども、はい、特別料金ですと3種セットと申しまして、まあ、バッティング、トスバッティングとピッチングのコーナーもありますので、はい、この3つが体験できて1500円。
意外とこれを安いと見るか、はい、そこそこと見るかっていうのはあれですけど、でもあの甲子園球場の雰囲気の中で、はい、自分がこう主役になれるっていうのにだったら1500円は安いかもしれないですね。
そうですね、あのボールに、ボールを打てただけでヒットというわけではなくて、当たった感じでまあゴロにアウトになる場合もありますし、うん、ホームランにもなる場合があるので、実際に本当に野球をしている感覚をお楽しみいただけるかと思います。
なるほどね。なんかあの団体でいらして、はい、ここで随分楽しんでっていう方もいらっしゃるんですって。
そうですね、団体向けの貸し切りで楽しんでいただけるプランもご用意しておりますので、まあ、少年野球のチームのですね、卒団式とか親睦会などにもご利用いただければと思います。
なるほどね。今日は甲子園歴史館の阿部沙莉さんにいろいろとお話を伺っているんですが、もう一度そのさらっとね、甲子園歴史館を、おさらいをしておきたいと思います。あの営業時間としては朝の10時から夕方、
はい、
はいはい、
18時まで営業しておりまして、はい、高校野球の大会期間中はですね、朝9時から営業しております。
そうなんですね、はい、じゃあもう間もなくの高校野球中は朝早くから、
はい、
見ることができる、はい、ということですね。あの休館日はあるんですか。
はい、休館日は月曜日、あとは年末年始はお休みなんですけれども、はい、こちらも高校野球期間中月曜日も毎日営業しております。
休まず営業中、はい、ということなんですね、はい、さあそして入館料なんですが、
はい、こちらは大人の方900円、
はい、
高校生が700円、うん、4歳から中学生が500円です。
はい、ということなんですが、さっきご紹介いただいたスタジアムツアーに参加なさる方は、大人2000円でこの歴史館も見ることができるし、スタジアムツアーにも参加できるという、
はい、ご入館料が込みとなっております。
これはちょっとあのお得感のある、
はい
ね、感じですね、はい、スタジアムツアー大人は2000円、高校生が1800円、そして4歳から中学生の方は1400円ということですので、これはまああのいろんなスタジアムツアーが出てるということなんで、はい、ホームページでぜひチェックなさって、はい、お好きなツアーにね参加していただきたいですね、
はい、
さあということで、まあ、このあの甲子園歴史館も含めて、今年は100周年ということで、もうみんな、甲子園中がなんか湧き上がってるって感じがしますよね。
そうですね、もうずっと盛り上がっております。う
ん、盛り上がってますよね。もうすぐお誕生日、8月1日ということで、この前後はまたなんか、特に記念すべき行事というかなんかイベントっていうのがあるんですか？
はい、7月30日からはですね、甲子園球場でジャイアンツ戦の試合が入っております、は
い、もうまさにこの時期にっていうのがすごいですよね、
はい、
う
ん、甲子園クラシックと言いまして、はい、この3連戦はですね、うん、試合にご来場いただいた方に景品をプレゼントしたりですとか、はい、試合中にさまざまな演出も準備されております、
うん、でもこれもうチケットも完全にソールドアウトでして、
はい、
ねえ、はい、行きたいなっていう方もたくさんいらしたと思うんですが、もうなんかちょっと悔しい気もするんですが、ちなみにどんなグッズがもらえたりするんですかね。
そうですね、日によって変わってはくるんですけれども、はい、うん、まあ、あの証明書ですとか、うん、まあ、お子様にボールですとか、はいはい、日によって違うものがお配りしております。
100周年ですから、もうそれなりに本当にすごい充実したグッズがプレゼントされると、
はい、
はあ、 そのプレゼントはちょっとなかなかチケットがね、ないので無理っていう方は、何か手に入れる方法っていうか、はい、グッズ販売とかはありますか？
はい。100周年グッズというのがたくさん販売されておりまして、球場にありますお土産ショップで販売をしておりますし、ネットからでもご購入いただけるようになっております。
はあ。例えば、おすすめはどんなものですかね？
そうですね、やはりこの特別な甲子園100周年と書いたロゴが入ったグッズがたくさんあるんですけれども、うん、まあ、基本カラーが甲子園をイメージした緑色とアニバーサリーのゴールドっていうのが2色展開で多くあるんですけれども、はい、まあ、そのロゴが入ったボールなんかは記念になるのではないかなと思います。
ね、これはもうこの時期しか手に入れることができないグッズですものね。
はい、
ぜひぜひ、手にしていただきたいなと思いますし、甲子園歴史館は歴史館でグッズっていうのは、これはいつも販売してらっしゃるグッズもあるんですね。
はい。甲子園歴史館ではですね、実は販売ではなくて、はい、ご入館いただいた方皆様にプレゼントをしております。
プレゼントなんですか？
はい。今年1年間、100周年イヤーということで、1年間通してノベルティを配布しておりまして、第1弾がステッカー、第2弾がアクリルのキーホルダー配布しておりまして、現在は第3弾を配布しております。はい、
第3弾、何なんでしょう？
こちら、ボールのチャームがついたキーホルダーなんですけれども、先ほどお伝えした甲子園をイメージする緑に100周年のゴールドのロゴが入っておりまして、ちっちゃいボールのチャームもついている大変豪華な作りのキーホルダーです。
これが入館すれば漏れなくいただける。
はい、皆様にプレゼントしております。
わ、でもこの時期しかこれは手にすることができないという、
はい、なくなり次第終了となりますので、
はい
はい、ぜひゲットしていただきたいです。
第4弾はないんでしょうか？
第4弾は準備中です。
準備中、はい。まあ、じゃあこれぜひぜひね、1、2、3とね、いろんなパターンでもうゲットなさった方は、
はい、
4、5、6 どの辺まで行くのか分かりませんが、ぜひコンプリートしていただきたいですね。
はい、ぜひ待ってます。
まあ、そういった企画にも安倍さんはね、多分携わってらっしゃるんだと思いますけど、やっぱり本当に球場はあまたあれど、甲子園球場にいろんな思い入れをね持ってらっしゃるファンの方って本当に多くて、本当に甲子園って特別な球場なんですよね。
そうですね、やはり聖地と言われるだけありまして、まあ、阪神タイガースの本拠地のイメージがもちろん強いとは思うんですけれども、高校野球の全国大会もしておりますし、まあ、野球をあまり知らない方でも甲子園というワードは日本人なら必ず知ってるのではないかなと思いますので、まあ、日本人にとって特別な球場かなと思っております。
そうですよね、まあ、今年の夏の大会は8月の7日からということで、まあ、この高校野球の聖地としてはもうね、なんとか甲子園っていうのがね、はい、もういっぱいあるぐらい本当にやっぱり甲子園っていうのはゴールなんですかね、はい、ねえ、ということで、まあ、本当に出身校の高松東は今年は残念でしたけれども、来年とかね、また夢がつながりますよね。
はい、楽しみに待ってます。
なんかこの時期は本当に皆さん郷土愛に燃えられるんですよね。
そうですね。
だからなんか本当にやっぱりみんな日本中挙げて、やっぱり高校野球っていうのは特別なものなんだな、なんて、はい、そんな気がしますよね。
はい。
というわけで、ぜひぜひいらしてくださいみたいな宣伝をですね、最後に安倍さん、ぜひよろしくお願いいたします。
はい。阪神甲子園球場は今年開場100周年という記念すべき年を迎えます。この記念すべき年にぜひ甲子園球場に遊びに来ていただきまして、球場にご来場の際はぜひ甲子園歴史館でも100周年の歴史をぜひ実感していただければと思います。ご来館お待ちしております。
はい、ということで、まあ、いろんなスタジアムツアーという体験型のね、ツアーもありますし、余すところなくもう甲子園の魅力を存分に感じ取っていただけると思いますし、なんかあれですよね、阪神園芸のなんか水まきとかもね、今すごい有名になりましたけど、はい、ああいったものがこう見られるような、はい、そんなツアーもあったりするんですか？
そうですね、ツアーはないんですけれども、うん、タイミングが合えば先ほど伝えしたバックスクリーンビューのところから作業が見られたりですとか、はい、スタジアムツアーでベンチから 間近に見ていただける可能性もございます、
ねえ、はい、なんかもう本当にあの野球だけじゃなくていろんなあの楽しみ方ができる甲子園なんですが、さあ8月7日からの、ね、開幕、高校野球の夏の大会もぜひ楽しみにしていただきたいと思いますし、その前日から企画展が、
はい
ね、甲子園歴史館では、開かれていまして、はい、実物の優勝旗をご覧いただける、こちらにもぜひ足を運んでいただきたいと思います。というわけで今月のゲストティーチャーは甲子園歴史館の阿部沙莉さんでした。本当にお忙しい時にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ来月の第4金曜日8月の23日は松江歴史館学芸員の笠井京子さんをお招きして、恵比寿の神の2つの総本社、西宮神社と美保神社についてお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。そして来週第1金曜は西宮市立郷土資料館の皆さんの登場です。8月2日は学芸員の東原直明さんに特別展示、甲子園の足跡、枝川猿川から甲子園へについてお話を伺っていきます。東原先生へのメッセージもお待ちしています。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。